VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もとっても素敵なゲストの方がお見えになっております。株式会社リアルジャパンで先日の参院選にもごぼうの党から出馬されました高崎圭吾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、高崎さんは今回当番組は初出演になりますか。
はい、
簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、高崎圭吾と申します。研修会社の代表をしてまして、
はい、
あと YouTuber と Instagram でも発信をしています。
はい、
もともと MLM 業界で、
はい、
あの結構頑張ってたんですけれども、
おおすごいですね。
そうです。で、はい、だいぶ、まあ、たくさんタイトル取ったりとか、
はい、
稼いでいたんですが、
はい、
ちょっと罪悪感からですね、
罪悪感からそこまでぶっちゃけ言っちゃいますいいですね、はい、
ちょっとこう悔い改めたというか、
は
い、
まあ、はい、
あの、
はい、
あのそれをやめて、
はい、
はい、収入も手放して、
はい、
で今は研修講師1本と、
はい、
それから社会の闇を発信していくという、うん、あまりお金にならないことをですね、はい、やっております。
社会の闇は非常に興味深い話ですが、
はい、
はい、じゃ今後政治家になるご予定というか、あのその目標があるんですかね。
そうですね、
はい、
はい、
それで先日ごぼうの党から参院選で出馬されたんですよね。
はい、その通りです。
はい、あのまあ、社会の闇を暴き、この日本の政治をなんとか良い方向に行かせたいということなんですが、
はい、
どういった部分の政策をやってきたんでしょうか。
あ、政策、
はい、
あの今回あのごぼうの党の代表の
佐藤、はい、
さんという方がいらっしゃるんですが、
はい、
その方がもともと、もうとにかく日本がこのままでは、うん、本当にまずいというか、
はい、
まあ言ってしまうと国自体が存続が危ういと言いますか、
うん、国自体が存続が危うい、それはどういうことでしょうかね。
これグイグイ言っていい。
あ、全然、もちろん大丈夫ですよ。あの個人名出してもいいし、こう統一党対どうのこうのとかも全然 OK ですし、どっちかどうのこうのも全然 OK です。
はい、なるほど、はい、
はい、
わかりました。まあ、あの日本が、まあ
はい、
なくなってしまうっていう、はい、まあ、属国になる的な、
はい、
まあ、そういう動き。
属国にどこの国の？
あ、それはちょっと言わないでおきますが、
はいはい、
あのまあ国が、
はい、
まあ、なくなるということを、はい、キャッチしてですね、
はい、
代表はで、なんとかそれを止めたい、
はい、
で直近ではとにかく緊急事態条項を止めたいと、
うんうん、なるほど、まあ、そうですよね、怖いですね、今自民党に緊急事態戦争条項を設けられたらね、
はい、
本当、都合よく利用されそうですよね、
本
当に、まあ、いろんなカルト宗教だったり、いろんな利益団体だったりね、
う
ん、
そう
で、うん、
でそこに僕も共感しまして、
はい、
はい、
素晴らしい。
で、
はい、
僕も同じ思いだったので、
はい、
じゃあ、 あの、オファーというか、後継者ということで、はい、出させてくださいということで。
はい、
しまして、
はい
はい、まあ、結果はちょっと残念だったんですけど、
うん、残念でしたよ、ね、
でもそれが想定の範囲内というか、うん、
はい、
はい、あのこれを機に知名度が上がって、はい、そこから奥野さんは今あの暴露をどんどん今しているんですね、
はい、
いろんな番組で
素晴らしい
、はい
はい、
本当にそれこそあのもう 命かけてみたいな感じで言ってますけど、
はい、
あの発信をしていると、
はい、
でなのでまあ今回受かって受からなくても、
はい、
その緊急事態条項を止めるっていう直近の目標に関しては、はい、今順調に進んで、まあ、順調に進んでるというか、
順調に進んでいる
かどうかわからないですけど、
はい、
やれることはやっているという状況ですね。はい、
緊急事態条項のどういったところが具体的に問題点なんでしょうか。
そうですね、まあ、
はい、
あの一般的に言われている、はい、まあ、あのナチスドイツと同じものなんじゃないかっていう、はい、簡単に言うとそこですよね。
うん、
あのやはり反対するというか政府に反対する、
はい、
人たちを、
うん、
まあ、裁判なしで捕まえることができるので、うん、簡単に言うとこういう情報を私たち、
はい、まあ、我々も使ってもらっちゃう可能性があるからね
完全にありますから、
はい、
まあ、そういうこともしっかりですし、
はい、
まあ、それこそ、うん、いろんなものを強制することができる
ん
ですね。で あのシナリオ的にはやっぱりこれからあのムーンショット計画に向けて、はい、あの監視社会ですよね、
はい、
まあ、まずは監視社会が始まり、
はい、
で、まあ、人間が電子化してという
か、はい、人間が電子化、この今おっしゃいましたムーンショット計画について多分分からない視聴者もいらっしゃるかと思いますけど、簡単にご説明をお願いすることは可能でしょうか。
はい、まあ、よくあの陰謀論ですけど、はい、これはあの、はい、皆さん内閣府のホームページを見れば誰でも見れる情報で、
はい、
ムーンショット計画という内閣府のホームページにありますよと。でどういうものかというと、人間をこう肉体や時間空間の制約から、
うん、
あの解放するという計画ですと書いてあります、
はい、
で、まあ、平たく言えばあの人間をこうアップロードといいますか、
うん、
で、まあ、クラウド上に人格やら、
うん、
あ人間 の, そのデータをアップロードして、そこから例えばロボットを操作したりとか、それを10体同時に操作できるようにするみたいなのも内閣府のホームページに書いてあるんですけど、
もうなんか本当 SF な世界です
よね。
人間のデータ、つまりノウハウをアップロードするってことなのかしら、
ね、に近いと思うん
ですね。そうですよね、はい、ノウハウ、まあ、つい最近もですね、アメリカの研究者がハエの脳をハッキングして、でハエを特定の磁場の中に置いて、その磁場を変えることによってハエの体を思い通り操作することに成功したらしいんですよね。
は
い、ちゃんと科学誌に出ているんですが、それが今後軍事利用されるんじゃないかなっていう懸念も、まあ、騒がれてはいますね。
そうですね、今もありますよね、軍事的には。
ありますよね、
本当に。あ
の、そう、
人間の感情操作するレベルのものは公開されてますし、
はい、うん、
まあ、もっともっとこう複雑な操作 もまあできるんじゃないかと、
はい、
思いますが、結局そうなると、
うん、
あのだんだんもう別にステップがあるという、
うん、
まあ、噂というふうに言っておきます
けど、うん、
あのだんだんこう手だけサイボーグになったりとか、
はい、
あの足だけサイボーグになったりとか、
うん、
そういう動きもあるんですよね、うん、あの
手だけサイボーグってはどういうことなのか、マイクロチップで埋め込むんですかね。
あの、まあ、もちろん、
はい、
埋め込まれていると思いますし、
はい、
あの、そうですね、健常者にもは普通にチップを埋め込むっていうことになると思いますし、はい、まあ、手足を失った方なんかは、うん、そのなんていうかな、義手、あの高性能の義手をつけたりなんかして、うん、だんだんこう、じゃあ死んでしまった臓器はじゃあ機械に変えましょうっていうふうに、だんだん人間とその AI の割合が変わっていって、最終的にこれ脳だけあればよくないっていう
ふ
う
に、なるほど、
持っていくっていう流れがまああるかなと。
でもそのようにこうコロナ禍にを通してですね、だんだん変わってきている部分もすでにありますよね。この VR、AR がコロナ禍ですごいいっぱい出回ったこともそうだし、
はい、
ソーシャルディスタンスとか人になかなか会えない日もそうですし、
本当に
旅行もオンラインで体験するっていうのが
そうですね、
旅行じゃねえよって思いますけど
でもやっぱり、それで育った世代は、
はい、
中学旅行も VR でやってるじゃないですか、
すごいですよ、旅行じゃねえよって思いますけど
それで育った世代ってやっぱそれが当たり前で、はい、リアルで行くのめんどくさいよねって、うん、なると思うんですよ、
うん、
でやっぱりバーチャルの世界とリアルの世界、
うん、
まあそんなに変わんないよね、
うん、
であればバーチャルでいいんじゃないっていうような方に持っていかれるのかなと思ってます。
なるほど、嫌な未来ですよね、はい、
そうですね。
具体的にはどういった手順でそれ進んでいくんですかね。まあ、今回憲法が改正派が、はい、選挙で、ね、過半数を占めてしまったから憲法改正されるかもしれないと思いますけど、
はい、
うん、まずはどこから突っ込んでくるんですかね。
そうですね、うん、考えられるのは、
はい、
まずそのパンデミック系の話で言えば、はい、要するに、まあ、打たないと、
うん、
ちょっと待ってください、
うん、
そうですね、打たないと、
うん、
あの
まあ、ワクチンを打たないと、うん、なかなか外に出れないし、ね、利用できる公共機関とか、うん、交通機関だったり、はい、ショッピングセンターだったりがあまりなくなってしまう、うんうん、ワクチン証明書が必要になっちゃうんじゃないかなってことですね。
そうですね。
はい。
まあ、そこから、うん、まあ、例えば、
うん、
そうですね、その、
うん、
チップを埋めるために、
うん、
例えば、ヘルスケア的な観点から、
はい、うん、
まあ、埋めると内部が全部スキャンできますよと、うん、で今何のウイルスにかかっているのか、うん、スキャンできますよっていう風なプレゼンが来たら多分皆さんやるのかなと、うん、
文書の計画にも盛り込まれてありましたよね、
うん、そうですね、う
ん、まあ、体全体をスキャンして、うんうん、どこが悪いか、うんうん、機械ですぐ分かるように、
はい、
でこれが便利なんじゃないっていう風な、
はい、
確かにいい面もあるとは思うんですけど、今までこうどこの病院にかかるか、内科なのか外科なのか、うん、精神科なのか神経外科なのかとか、うんうん、もう全部バラバラで、だけど体って一つなわけだから、
はい、
実は、まあ、精神的な面も体にもつながっているから、
うん
うんうん、なのでそれを、まあ、ビッグデータ化して一気に見れるのは利点もあると思うんですけど、
うんうん、もちろんそうですね、はい、向こう側のこうプレゼンテーションの利点もたくさんありますけど、
うんうん、
まあ、やばい。
ただ、まあ、毎年も目安はないですよね。はい、はい、
で、これはもうただの考察なんですけど、
はい、
もし僕がその敵側だったらってよく考察するんですよ、
はい、
その場合例えば潜伏期間を長くして、
うん、
1ヶ月その潜伏期間があるっていうふうにすると、うん、みんなかかってることが不安になるじゃないですか。
うん、
自分がもしかしたらかかってるかもしれない、
ね、
新しいウイルス、
うん、
でそれをじゃあスキャンできるものが、うん、この埋めると、
うん、
できて安心ですよって言われたら、
うん、
まあ、打つだろうなっていうのを考察をしております。
でもそうですよね、確かに、うん、まあ、恐怖を煽ることによって、
うんうん、
必然的に自らその選択肢をさせるっていうことは、まあ、よくやるマインドコントロール方法ではありますよね、
はい、特に日本って思いやり、うん、
はい、
分か
る。確かに、うん、
いい日本人いい人が多いんで、うん、それを利用して、
はい、
なんか進めたりしてるじゃないですか、
うん、
それもやっぱり周りの人のために打ちましょうみたいな感じの、うん、プレゼンで来るのかなと。
そうですね、周りに感染させないように打ちましょうっていうことですよね、うん、はい、はい、じゃあ実際打ってはいない、打っていない、
打ってないです、はい、
はい、なるほど、もちろん、はい、周りに、はい、コロナワクチンを打ったがゆえに体調悪くなったりなんか持病が悪化した人っていらっしゃいます？ちなみに
周りがほぼ、
はい、
みんな打ってないので。
あ、そうかそうか、なるほど、
周りがそういう人に含まれてるので
いない、
打ってないから分かんないですけど、
はい、
はい、
うん、でコロナにかかったことはあります？
ないですね。
あ、ないんだ、そうか、うん、なるほど。あ、でもそういう人たちいますよね。ワクチンも打ってないけど、コロナにもかかっていないという人たちは。
そうですね。
打ったからといってかからないわけでもないし。
はい。
そう。
昔から僕、インフルエンザワクチンを、
はい、
まあ、基本打ってないんですけど、
はい、
たまになんか、打った年があるんですよ、昔。はい、打った年だけかかってたんで、なんか、不思議だな。
不思議ですよね、それは。は
い、うん。
うん、まあ、私も、うん、インフルエンザワクチン一度も打ったことはないんですけど、はい、かかったことはないですよね。コロナに関してはノバワックスは打ちましたけど、来週、今週末2回目打つかどうか悩んでるところなんですけど、はい、メッセージある上では打ちたくないなと思って。
で、まあ、政治的に言うならば、
はい、
まあ、せめて自由意志をちゃんと、
はい、
選択できる世の中にしたいと思ってます、
はい、そうですよね、本当に打つ打たないのは自由なわけですかって、体に薬を入れるわけですから、はい、そう、それはすごく重要なことなの で、
ね、
自分自身を選択させないとですよね、
うん、でもちろん、まあ、
はい、
政府は自由意志ですよって言ってくると思うんですけど、
うん、
まあ、確かに強制はしてないので厳密に言えば、うん、でも限りなく強制に近い自由意志だと思うんですよ、
はい、
今も、
うん、
で今後も多分限りなく強制に近い自由意志でやってくると思ってまして、
うん、
実質この日本人の性質から考えると断りきれないとか、職場で
も、ああ、それありますよね、
ハラスメントだったり、
うん、
特に子供ですよね、
はい、
子供選べないじゃないですか、
うん、
でいくらそれ危険だからうちはないと言っても親が打たせるとか、
うん、
そ そういう世の中は本当に嫌だなと思う。
そうですよね、
うん、打ちたい人は打てるし、打ちたくない人は明確にしたくないって言える、うん、まあ、世の中というか、
まあ、ある企業では打つ打たないは自由だけど、その代わり打ってない人は毎週 PCR 検査をしないというような、
そうなんです、
それめっちゃめんどくさいじゃないですか。結局その面倒くささ考えると、
はい、
まあ嫌だけど打つしかないのかなっていう選択肢しか残らなくなっちゃうっていうような、うん、
その通りです、うん、それって実質本当に強制じゃないですか。
そうですよね、
メアリーイコール強制で、うん、一時期韓国もそういう状態だったらしくて、
うん、
2日以内の PCR 陽性を毎回出さないといけない、うん、かつそれを出さないと2名以上の3名以上から2、3名以上 の、 その食事をできないと、
うん、
ほぼ、
ひどい、
ほぼ3日ごとに検査しないとダメってなって、それでみんなめんどくさくて、うん、あの打っちゃうっていう感じだったらしいんですよ、
うん、
でここで日本人と韓国人の性質の違いが面白くて、
はい、
日本人ってその状況になったら、
はい、
おとなしくみんな食べると思うんですけど、うん、韓国ってあの気質ですから、うん、あのみんな立ち上がっちゃって、政府ふざけんなみたいになって、
うん、
あの弁護士団を集めて、うん、国を国民が訴えるっていう、うん、状況が起きたらしくて、
あ、素晴らしい、うん、まあ、でもそれが民主国家、
そうですよね、
それこそが民主国家ですよね、主権人民ですから、
そうですね、
政治家は公僕なわけですから、
はい、
うん、
はい、それがやっぱ強いなと思いますし、はい、ちょっと日本人が見習うべきところでもあるかなと思いますね、はい、
そうですよね、あのいつからそういった政治やあの社会情勢にご興味を持たれたんでしょうか。
僕にあの情報をくれる方がいまして、
はい、
まあ、ミスター X って呼んでるん
ですけど、ミスター X かっこいいなそれは日本人ですか、それとも CIA か何かの人ですか。
あの、それはちょっと、
はい、
ミスター
X、それは、あ、なるほど、はい、
感じの、はい、
はい、
で、まあ、彼からパンデミックが来るぞってことを聞いてまして、
はい、はい、コロナパンデミックの前に、
あ、そうです、
なるほど、
そういう人って大体こう2014年ぐらいからその話盛り上がってるような界隈の
人
た
ち、はい、
で聞いてたら本当に、まあ、パンデミックが来ましたよと、はい、
うん、
でそこからじゃあもちろんワクチンとかそういう話に発展するよなということがまあ予想されたので、うん、それで YouTube を始めたんですよ、僕。
なるほど。
なんとかこうみんな打っちゃダメだぞっていうのを、まあ、びりきながらも伝えたくて、
うん、
YouTube 活動を始めたっていう経緯なんで、大体だから、パンデミック前後ぐらいから情報発信し始めましたね。
うん、なるほど。
はい、
でも確かにあの、まあ、コロナ以前からイベンツ201とかっていう会議がですね、
う
ん、行われていたり、
は
い、それもですね、まあ、陰謀論と言っていいのか分からないけど、よく出てくるロスタイドの財閥が、ね、
はい、
支援している、うん、これはどこだったか、カリフォルニア大学でしたっけ、イベンツ201っていう、うん、まあ、コロナパンデミックの前に、まあ、実際、コロナっていうウイルスが
世界
中でパンデミックを起こして何人亡くなって、でそこでまた陰謀論が出現したり、社会が分裂しちゃうなっていうようなことはすでにそのシミュレーション会議
ですね、そうです
ね、はい、うん、行われていたんですよね、うんうん、なんで分かったのかなって
思いまし
たけど、
時系列おかしいですよね。
そうなんですよね、うん、ちなみに今回のサル痘はどうですかね。今回のサル痘に関しても、はい、うん、実はそういったシミュレーション会議が行われていたみたいなんですよね。
そこはあんまり詳しくはないんですけど、
はいはい、
まあ、あの、まあ、この日本の方々の多くがこう、
はい、
コロナを信じていらっしゃる状況を見てると、
はい、
うん、まあ、もうその思い通りになっちゃうんだろうなと
は
思いますね。
なるほど。
あの別にこれあの宗教の話ではなく、うん、普通に聖書の黙示録っていうところに、
はい、
あの666の獣の刻印ってよく載ってて、
はい、ありますね、
はい、
666の獣の刻印が全ての人に、
うん
うん、つけられて、それがないと物を買うことも売ることも何もできませんっていうものです
よね。その通りです、さすがね、
はい、
そこは僕本当に重く受け止めてまして、
うん、はい、
それがまあいつ来るのかっていうのは結構予測してるんですけど、
うんうん、
まあ、早ければ今回 の、 そのサル痘で本命のものが
サル痘で
来るかもしれないし、か今回のやつか次その次のものかだろうなと思ってます。今回のコロナはまあテスト演習というか、
そうかもしれないですよね、はい、やっぱ、うーん、まあ あと人工いるじゃないかな説もありますけど、それにしては結構弱毒性だなって、ね、まあ確かに亡くなってる方も、まあ、たくさん多いし不謹慎かもしれないですけど、うん、ただオミクロンでいうと致死率は 0.003%、うんうん、インフルエンザが 0.01 だからその3倍ではありますが、0.003 ですよ、うん、これが多いか高いか低いかというと、うん、SARS や MERS に比べるとずっとずっと低いわけですから、そうですね、そう、
で今回のものはもう、うん、あの自己削減の目的ではなく、はい、あの分断と、
はい、
あ テストと分断だと思ってまして、
はい、なるほど、
まあ、テストっていうのはその人々がどう動くのか、はい、どれぐらいのメッセージ発したらどれぐらい言うことを聞くのかとか、はい、語って聞かないのかとか、
うん、
それを国民性によっても違うので、
はい、
あの今回いっぱいデータ取れたんだろうなと、
まあ、そうですね、いっぱいデータは取れました、はい、日本人が一番、まあ、言うこと聞いたんじゃないですか
一番
ちょっと実質なのにみんな外に出たくなっちゃうっていうね、強制力はないのになんかみんな、うん、ねもう
一番ちょろい民族だろう
な、一番ちょろいなって、はい、デモとかもほとんど起きなかったですし、
うん、そうですね、うん、でまあそのテストでデータを取るっていうのと、はい、もう一つが分断、
はい、
今もこう打ってる人と打たない人で、
はい、
派閥っていうか、
うん、そうどっちもじゃないですかね、
激しい争い、
今日の料理ご飯、私はイタリアは料理を食べられたら和食を食べ、それでそれぐらいのレベルでいいんじゃないですか。
そうなんですよ、
それでなんか、なんであんたイタリア多いやん、和食の方が健康にいいのよって言う人ってうざいじゃないですか、
うん、そうなんですよ本当にそうなんですけど、うん、
ですよね。
でも今回の件でやっぱり、うん、特に家族間の分断がすごい激しく起きてるなと思ってまして、
うん、そうですね、
親子とかですね、うん、あと夫婦でも、
うん、
真逆な一方ずつ一方じゃないっていうのも激しい喧嘩になったりっていう、この分断がやっぱり、うん、大枠でいう狙いだと思うので、
不思議ですよね、今までの病気でそんな分断なかったわけだし、
うん、
風邪ひいても風邪薬やら私は抗生物質とかでも私は、うん、あ漢方ですか、うんうん、私は何も使わないで、家族間でも意見が違っても検査したことが一回もなかったのに、なんで本来だけ特別なのってすごく不思議ですよね。
なのでそういう、まあ、狙いを、はい、その一個一個の例えば成分とか専門家じゃないんで、うん、そういう細かい情報はあんまり知らないんですが、
うん、
その大まかなシナリオとか、
うん、
狙いっていうものを結構そのミスタイク、
うん、ミスタイク
聞いているので、
はい、
それを踏まえて、うん、政治的に動けたらなと思っています。で具体的に言うと、
はい、
その向こうが嫌がることをするというか、はい、例えば、
うんうん、
人々がとにかく分断してほしいんですよ、
うん、
敵は、
うん、
で一人ぼっちに孤立してほしいわけですよね、うん、そうするとあの誘導しやすいからですね、各スマホ端末にいろんな情報を、うん、パーソナライズドされた情報を共有すればどんどん誘導できるので、うん、ってことは集まってほしくないわけなので、
うん、
じゃあ人々が集まるようにとか、うん、一致するようにその調和するように、
うん
していこうだったり、
うん、
あとはその家族をやっぱ壊していくっていうのが向こうの狙いで、
なるほど、
あるので、
うん、
じゃあ家族を回復させていく動きだったり、あと、うん、結婚です、
うん、
結婚もやっぱ結婚とか家庭を壊していくっていう狙いがあるので、
うん、
やっぱ結婚を改めて大事だよみたいなメッセージも先走ってて、
はい、
はい、結婚しましょうねみたいな、
素晴らしい、はい、
まあ、結婚刑事軽視されている今日本の世の中の状態だと思っているので、
うん、
もうちょっとこう 尊いものだよみたいな発信もしていきたいですし、
はい、
そういうなんていうかな、まあ、言ってしまえば古き良き日本の回復みたいなのが近いんですけど、はい、うん、そういうふうにやっていきたいなと思っています。
なるほど、古き良き日本の回復ですね、
はい、
それはまあ自民党の言う古き良き日本とはまた違う、
全然違
う、また違います、
全然違います、
そこら辺がなんかまあ、よく多くの人が多分誤解している分だなと思うので、
うん、
うん、自民党の昭和の軍国主義の古き良き日本とか統一教会に美しい国じゃなくって、本当に もっともっと昔ながらの死んだ万象を尊び全てに愛を捧げる日本みたいなイメージなのかな、
その村、うん、あの平和な村のイメージ、
はいはい、
例えば子育ても各家族でやるんじゃなくて、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが面倒を見たり、
はい
その村の部族で村の子たちを育てる、集団で集団を育てるみたいな形だったりとか、今って相談できないじゃないですか、
うん、そうですよね、
子供預けるっていうのも言いづらいみたいな、
うん、
預かってってお願いしづらいみたいな状態があるんで、それをこう気兼ねなく、うん、まあ、助け合いというかね、あそこの家の大根いっぱい取れたからあげるわみたいな、うん、そういう昔の、
いいですね、あのコミュニティ、温かみがあっていいですよねそう、困ってる人に大根あげるわみたいな、
う
ん、
そう
ちょっと一人でご同人がいたらお見舞い行くわみたいな、
そうい
うノリがいいですよね、最高ですよね、
はい、
うん、やっぱり今の社会の一つの問題として、そうおっしゃった、はい、やっぱり子供を育てる際ですね、預けるところがない、うん、特に困ったのはシングルマザーの方だと思うんですけど、その他にもう一つの今の社会の孤立した問題として、やっぱり孤独死が多いんですよね、老後、特に、まあ、結婚していない方とか、うん、まあ、パートナーに先立たれた方の孤独死、うん、それも近所の人がそのなんか死体の匂いから初めて気がついて、うん、いつの間にか亡くなっていたっていうケースがもう増えていますので、うんうん、それを、まあ、今おっしゃった村社会だったら、うん、ね、うん、その前誰か助けてくれるはずですもんね、
そうなんですよね、うん、本当に日常的に、
はい、
もうおじいちゃんおばあちゃんがこう交流するっていう状況になると思いますし、はい、うん、僕の構想ではあのおじいちゃん世代と赤ちゃん世代をつなげるっ
ていうのがあって、はい、なるほど、はい、
あのまあ、ママさんたちも助かるじゃないですか、はい、子供見てくれて、
はい、
夫婦でデートも行けるし、う
ん、はい、
で実はおじいちゃんおばあちゃんにとって最初って子供じゃないですか、うん、本当に いるだけで、ね、はい、もう癒されるわけなんで、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんに面倒見てもらうだけでも、
うん、
双方にとっていいと思うんですよね、で子供にとってはあのなかなか聞けない戦時中の話とか、うん、
はい、
聞けるわけじゃない、世代間を超えて、うん、昔はこうだったんだよとか、うん、これスマホ当たり前じゃないんだとか、
うん、そうですよね、
デジタルネイティブの、ね、
はい、
世代にもあのいい勉強になりますし、うん、あの全員どの世代にとってもすごくいいことだと思うんですよね、
うん、
先ほどおっしゃった孤独死も減っていくと思いますし、うん、そういうこう仕組みというか、
うん、
全体の構成、
はい、
まあ、なんとか実現できたらいいなと思っております。
でも本当にそれは需要と供給バランスでマッチングしますよね。おじいちゃんおばあちゃんって逆に、うん、まあ、やることがなくって、
はい、
暇で、その場合また寂しいですよ。
そうなんですよ。
でも、まあ、特にシングルマザーの方とか、うん、忙しいんですよ、うん、本当に一番欲しいのは時間だと思うんですけど、そういうことにおじいちゃん、村のおじいちゃんおばあちゃんに子供預けないのせいとかあれば、うん、おじいちゃんおばあちゃん喜んで、うん、ああ、分かりましたってきっと喜んで、
うん
うん、やってくださいますもんね、
そうなん
です、うん、それは本当に素晴らしい妄想ですよね、
はい、
うん、じゃあ今後次回の衆議院選とかも、はい、ね、出馬されるんですか。
そうですね、3年後の衆議院選を見て、
はい、その時はそういう、まあ、昔ながらの村社会を取り戻そうみたいなマニフェストを持って、
そうですね、
はい、
基本的にはそれと、あともう一つは、
はい、
あの国民 あの声、
うん、
まあ、ちょっと好きなような言い方になっちゃうけど、
はい、
国民の声を今、
はい、
お上に伝えづらい状態になっていると思ってまして、
うん、
昔は中間共同体って呼ぶんですが、
うん、
その自治体だったりが、うん、あって、そこに、うん、あの村のこれがあの信号がなくて困るんじゃんみたいな感じで言うと、じゃあ、
うん、
まあ、市議会議員とかその、
うん、
議会にですね、自治体があの信号が欲しいと言っていますみたいな感じで伝える、
はい、
その中間の役割のコミュニティがあったわけなんですけど、今ってないんですよね、それが。
なるほど、うん、それはもう目安箱の時代からあったのに今はないっていうのはちょっとおかしいですよね。
そうなんです、機能してないと言います、うん、
はい、
で僕ら若い人も別に自治体とか入んないじゃないですか、
はい、めんどく
さいから、
はい、
集まりとか、
うん、
なんで結局崩壊してしまっていて、
はい、
なんで余計政治が身近ではないっていうふうになってると思うんですが、
うん、
実は政治は身近だよっていうことを伝えていきたくて、うん、ちゃんと僕らが声を上げれば叶えられる時もあるし、
うん、
それはあのやってるのが今回ラジオ紹介していただいたママエンジェルスさんたちだと思うんですけど、
はい、そうですよね、
ママさんたちの声を集めて、
はい、
議会に届けるっていう役割をして らっしゃるので、
はい、
僕もそういう役割を持った、まあ、コミュニティとして動けていけたらいいなと思っております。
素晴らしい政策ですね、
はい、
次回の衆院選ぜひぜひ頑張ってください。応援します。
ありがとうございます。
はい、本日のゲストは株式会社リアルジャパンの高橋恵子さんでした。ありがとうございました。